皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の山本早苗の3人で京都三条から生放送でお届けします。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしく。
さて、もうもみじもいい頃合いで、
秋だけど、はい、秋も終盤でね。
そうですね、どこか行かれましたか？
はい、私将軍塚の夜のライトアップ、もみじのライトアップに行ってきました。
いいですね、
はい、
将軍塚ね。
はい、
どうでした？
はい、もみじと後ろにはもう夜景も見えるんで、一石二鳥という感じで、すごい綺麗でした。本当に一番見た中で綺麗だったと思います。
今年見た中で、
はい、清水寺もライトアップも行ったんですけど、それよりまだ 赤くて綺麗でしたね。
山本さんは京都に住んでる？
はい、ずっと京都です。
じゃあいろいろ行かれるん
そうですね。でも夜行性なんで夜しか行けない。
ライトアップ、
はい、
昼も行けない。映画も綺麗でしょ？
あ、そうですね。
柴山先生どこか行かれたんですか？
あ、僕はね、映画館も行ったけどね、昨日ね、あの方言院っていうとこ行ってきましたな。
どの辺ですか？
嵯峨野の方ですね。あの嵐山の
近く。嵐山の方で、うん、人たくさんじゃなかったですか？
人はまあまあ結構多かったですね。人力車がいっぱい走っててね、いかにも京都っぽい。で、左京区東山側の、もみじとね、山あっち側のもみじってまた違うんだなっていう 色合いとか、そんな感じもって、でなんかね、京都に結構東京の人なんか来てね、もみじ狩りってなんで京都にこんなにね人気あるのかな、もみじはって思ってるんですけどね、綺麗は綺麗、何が綺麗なんだろうなと思って。
何が綺麗なんでしょうね。
赤い色かな、あの赤、
確かに赤は綺麗ですよね。
もみじってあんまりないみたいですね、よそ行くと。
まあ、今年は特にあの何年来 の中でのすごいいい年だったっていう、なんかずっと暑かったので、それで急激に寒くなって、まあ、確かに綺麗だなと思ったんですけど、なんで京都って言われるんです
かね。まあ、お寺の佇まいとかね、それから嵯峨野の方行くと竹林があって、そういうなんか、まあ、日の光が当たったりね、あれライトアップするとこの光が微妙にこう、あのそういうお寺の襖とかそういう和風の建物にこう
合ってるんでしょうかね。合ってる
んでしょうね。こう反映してね、色合いがね。だからなんかちょっと幽玄の世界みたいなのをこう導き入れられるみたいな。
うん、それを見たくなるってことは、ちょっと普段こう生活が慌ただしかったり、殺伐とした感じからちょっとこう、そうでしょうね、そういうわびさびじゃないけど行きたくなる、見たくなるっていう気持ちになるのかな。
赤い真っ赤なね、もみじに何かこう癒しの美学みたいなのがあるんでしょうね、きっとね。
癒し、
うん、癒しというか、そうでしょうね。あの赤がとてもすごいですね。
確かにもみじの赤とか、欅の赤はまた違う色があったり、あの大阪は御堂筋にイチョウ並木がこうずっとあって、
黄金のね、
黄金の、あそこは黄色なんですよね。確かに綺麗、匂いはちょっとっていう、
まあ、黄金、あの黄金色も綺麗だけどね、あの赤っていうのはやっぱ特別のあれがあるんでしょうね。なんか人間のね、こう心の中のいろんな、
ね、
燃えてるものがね、ガーッとメラッとこのメラメラッとね燃え上がってるという、そういうのがあるんでしょうね。
あと形が日本のもみじは綺麗だなと思います。
うん、
あのカナダだったらメープルとか言われたりとか、カエデとか言われたりとか、なんかこう葉っぱがちょっと大きい、こうなんだろう、手のひらの大きさぐらいあったりするんですけど、なんか日本のもみじってこうちっちゃい目のもみじがこうズワッとある感じで、なんかこう一個一個見ても綺麗だし、それが群舞になってあっても綺麗だし、なんかそういう繊細な感じを受けるんですよ ね。
だから外国人なんかがあれ見るとすごくびっくりするみたいですね、あのもみじの綺麗さにね。
私去年はカナダの紅葉を見に行ってきたんですけど、ちょっと早かったというか10月ぐらいに行ったんですけど、あの時はもう日本にない風景ですよね。ずっと色がこう、もう赤から黄色から緑から全部混じった、それこそキャンパスに、大きいキャンパスに絵の具をいろんな色塗りたくったっていう感じの、すごいそれはそれで綺麗かったんですけど、日本のイメージするとこう本当に繊細な、赤でもいろんな赤があるんだけど赤だっていう、なんかどう言っていいんだろう、
確かにね、もみじの一つ一つの形までね、こう見えてくる、そういうね色彩感あるから、
でもなんで京都なんでしょうね。
うん、それは面白いですね。うん、
まあ、京都以外にも絶対いいところはあるんでしょうけどね。うん、
まあどこの国にもね、うん、そういうモミジって綺麗なんだろうけどね。パリだったらマロニエがねバーッと黄色くなりますからね、うん、それはそれでまた綺麗なんだけど、うん、
それをこう綺麗だな癒されたいなと思うのはやっぱりこう忙しいからかな。
疲れてる。
そうですね、もうすごい。
山本さんなんか特に疲れてるから綺麗に見えるんじゃないかな。
若者が疲れてる。
もう一生ここに入れると思いますむしろ痛いみたいな。
就活の方は順調ですか？
はい、大変です。氷河期です。
って言いますね、マスコミがね、就職氷河期って、はい、で盛んにいろんな番組やってるでしょ、テレビなんかもね。
そうですね、うん、なんか企業もなんかすごい自己 PR セミナーだとかすごい就活にのサポートをしてくれる企画を多くやってくれているんですけど、うん、そういうのを受ければ受けるほど、うん、さらに迷走してしまうというか、う
ん、あんまりそんなのたくさん受けない方がいいぐらいじゃないかな。
そうですね、むしろそれを聞いて今の流行をつかんでそれ以外の自分のいいところを出していこうっていう戦略です、
うんうんうん、結構もうたくさんいろいろやってるんですか？
私はもうかなりがっつりやってます。マスコミであ
んまりたくさんやるとどこどうなってるか わけわかんなくなるってことないですか？今自分のやってるね、
うん、
その会社はね、そのそれぞれ会社の特性があって、うん、それ向けにいろいろやるわけでしょ。エントリーシート書いたり面接対応、
はい、そうですね、うん、だからとりあえずいろんなところの企業のお話を聞いて、多分私たち学生が知れる範囲って知れているんで、うん、本当の企業の性質だとかわからないと思うんですけど、聞く中でその自分の軸、ぶれない軸を探して、それをどの企業でも突き通せるようなものを頑張って今探している。でちょっと最近見え始めたかなという感じです。
見えるってどんな感じの方が例えば見えてくるっていうとね。
うん、そうですね、今まではなんか自分のやりたいことが見えていなかったから、いろんなことができる大企業だとか規模が大きいところに入りたいと思っていたんですけど、その中でも企業の説明を聞くうちに、あ、これは自分がしたいことではないっていうふうに直感的に感じることがあって、それを消去していったら最終的にこう研ぎ澄まされた何かが見えてきそうな予感がします。
マスコミっていうのはね、
はい、
そのやりたい仕事の中に入ってくるんですか？
はい、私は最初なんとなくマスコミって言ってその学校のエクステンションセンターの講座だとかを受けていたんですけど、その中で本当にマスコミがしたいんかなと思って、いろんなところ金融だとかメーカーだとかいろんなところを回った結果、やっぱり自分がしたいのはものを何かを作ってそれを伝える、でそれで誰かに影響を与えるようなことがほんまにしたいんやなっていうふうになんか心から思ったっていう瞬間があって、
う
ん、
ということはやっぱりマスコミに近い仕事みたいな、ね、
そうですね、やっぱ伝えるっていう段階がある時点でマスコミかなっていうふうに最近よく思うようになりました、う
ん、でマスコミの中でもいろいろありましたね、業種がね。
そうですね、
テレビもあれば、うん、新聞もあれば、
うん、
このラジオみたいなのもあるしね、広告もあるし、はい
はい、そこら辺を今探ってるところなんですけど、うん、やっぱりどこにもいいところがあるし、うん、でもどこ、うん、そうですね、何がやりたいのかっていう具体的なところまではいまいち決められてないので、うん、今の時期それが求められるっていう時代になっているので、う
ん、山本さんのね、就活のね、
はい、
まあ、一面をブログを書いてますね、あなたね、
はい、
それがあれがなかなか面白いんだけども、あれはまあ本音がバッと出てて文章も面白いんだけどね。あれはやっぱり就活の、まあ、つぶやきも含めてね、はい、これなんか反撃というかね、自分に、まあ、反乱を一人で起こしてるみたいなとこありますよね、文章
でね。そうですか、うん、そうですね。
いろんな思いが伝わってくるんです、
うん、やっぱブログ、自分が表で出せない、うんうん、気持ちだとかをブログの中で整理するっていうのがブログの目的、うん、私の中での位置づけなので、うん、なんかわーって言いたいこと言って、その後うまいこと自分の中でまとめる
まとめる
っていうのに時間がかかるので、すごい長い文章になってしまうんですけど、
なかなかこうなんていうか社会とね、はい、自分と折り合いつけるの大変でしょ
う。もうそうですね、社会ってこんなもんかーって叫びたいところを我慢して家に帰ってブログに書くそんな日々の連続です。
やっぱりデクもどこかで仕事しなきゃ生きていけない。
そうです、
ね、そういう感じなんですか？
もうだから電車とか乗ってそういう気分で、うん、もう大人の人とかこう見回して、みんなすげえなって思って、みんな働いてるんやん すごい尊敬するとか思いながら家に帰るんですよ。そう、また違うね、うん、着眼点が、
うん、ないでしょ。元谷さんもこう、ね、就職就活経験あるし、はい、どういう思いですか、そのこういう、ね、若い学生さん見てると、
うん、もがいてほしい。ごめんなさい。
なんだろう、自分のあれになるわけ、やっぱりこの糧に、うん、
いっぱい考えて、いっぱい自分って何自分ってって思った時期があるほど、うん、なんか私はすごい就活苦労した経験があったので、うん、今こうやってラジオでこうやって喋れることとか、うん、いろんな人と出会ってお仕事もらったりとかするとすごくありがたくて、なんかそういう一つの些細なことであっても嬉しく思うし、うん、で働くっていう凄さを逆に多分働き始めたら、うん、山田さんも働き始めたらこんだけ苦労して得た仕事だから多分頑張ろうっていう気持ちで入ると思うね、うん、でそこから仕事が変わったとしてもあのなんだろう、そういう過程を踏んでるから、うんうん、その人たちの気持ちが分かるし、また誰かに言える、うんうん、で私はそれこそ働き始めて、で周りの電車の中の周りの人たちを見るとすごい疲れてて、でサラリーマンのおっさんは何をこのだらしなさって思ってた時期あったけど、あの働いてみたら苦労してるんだなとか、うん、働いてみて分かったこととか、その場に入ってみて分かること、経験してみて分かることっていうのがいっぱいあるから、うん、学生は自分が何をしたいんだろうとか、何のためにこれから生きていきたいんだろうとか、うん、その自分を見るみたいな、うん、そういう時間だから、はい、そのためにそのなんだろう、一歩一歩、うん、それこそなんだろう、3歩進んで2歩下がる、うん、みたいな、こういろんなところに当たりながらこの不安をどっかに当てたいのにブログでしか書けないみたいな、なんかそういう、ね、なんか不満を持ちながらでも自分の道を作っていく、そこで多分訓練されてるみたいな、
うん、そう思います。本当になんかこういう機会がないと自分にこの自己分析とかやって自分に向き合う機会もないし、将来の自分について考えることもないので、すごいいい機会だなって客観的にすごい思うんですよね、うん、
で今の私も含めてこう流れて大学まで行った子、うん、自分の将来を決めて、あ、保育園の先生になりたかったら保育士目指すための専門学校とか、うん、まあ、そういう短大に行くとか、うん、自分でルートを決めた人はその道に進むっていう決定をしたっていう経験はあっても、うん、親がここ行きなさいとか、この学校にはこの大学がついてたからここまでなんか自然と来たとかなってしまって、うん、自分の意思がないから、なんかこう自分ってなんだろうって考える時期って絶対どっかで当たるから、うん、それは若い時の方が柔軟が効くし、うん、50ぐらいまでなって仕事急に明日から来なくていいですって言われた後に、さあ次何したいってなっても何がしたいっていう気持ちになれない人が多い、う
ん、まあ、何がしたいかね、うん、あるいは何ができるかって話になってね、うん、それはそうですよね、う
ん、今すごいいいことしてると思う。
ということは学生時代、ね、まあ、ずっと今まで生きてきて初めてなんか壁にこうぶつかるみたいな、うん、そんな感じ、なんか大きな壁がバーンと突然出てきてね。で学生時代ってフリーな時間で、うん、まあ、好きに何でもできてるわけでしょ、
ある程度ですね、うん、しかもまあ高校時代とか受験とかもありましたけど、まあ、受け身ですよね、うん、こうしたらまあこうなるからやっているっていうだけで、
うん、周りがやってるからやっている
とか、そう、自分の力で自分の行く将来を決めるっていう機会が ね、
う
ん、
でそれにもう運も不運も言えないその時代背景があったり、
うん、
こういうのは自分の力ではどうしようもない何かが回ってるってい う、うん、う
だからもう面接とかであなたが直面した一番の困難は何ですかって言われた、今ですって言いたくなります。思わず本当に今しかない、
言ってみてよ。
言ってみましょうか、一回ぐらい。
その就職氷河期ってでしょ、これはマスコミがね命名してるんだけど、まあ昔からねそういうのはあったけども、今年は特にひどいみたい、あのパーセンテージから言ってもね、50、うん、そうすると氷河期ってなん、どうして氷河期なのかっていうね、
うん、
あのまあ採用側とこう受ける側とのまあコミュニケーションギャップもあるだろうけども、学生の方は どのようにねその氷河期を受け止めてるのかなって、食べようと思ったら仕事はまああるわけでしょ、
うんうん、そうです
ね、一応豊かな日本だからね、うん、
まあそうですね、そのやっぱり自分のやりたいことが決まっていないから何でもできる、うん、まあ入ってから自分の道をまた探せる、まあ、余裕がある企業を選びたい、つまりまあ大企業に進みたいっていう子がまあ増えて、まあ、かつその 中小企業だとか内容はすごくいいことをやってるけどあまり知名度がない企業などを探す、
知られていない
から、そう、知る、どうやって知ったらいいんだろうとか探し方だとかそういうのがまだわからないっていうのがあって、
経験してみないとね、自分で入ってやってみたらいいなと思うしかないわけですよね、うん、本当はね。
でだから知名度重視で選んでしまうと、うん、どうしてもやっぱり枠が限られてきてしまいて、まあ、できる人はどんどん通るんですけど、そうでもないというか、あんまり余裕、時間、準備時間がなかった子とかはどんどん落ちて氷河期っていうことになってしまう、う
ん
う
ん、ただ大会社でもね、入ってみて全然違うな、こんなもんじゃなかったなっていう思いでね、うん、あの辞める人もたくさんいるわけだから、うん、そういう基準でね選んでってもお互いにこのもうその条件がね、社会の条件が変わってきちゃって、うん、で外人なんかも外国人の、ね、学生なんかもどんどん今採用されてるわけでしょ。
そうですね、はい、うん、グローバルっていうのをどこの企業に行っても聞きます。
そうそう、うん、そういう時代になっちゃったんですね。
そうですね、もう日本はダメだから海外に行こうっていう、うん、もうまさしく
そういうね、
ちょっとね、はい、
自分の腕力で全てをつかまなきゃいけない時代になってきたと。
そうです、やる気があったら語学力はいらないから来いみたいな、そういう時代です
大変ですね、
はい、それではここで音楽に参りたいと思います。どうぞ。トモコ錦を歩くのコーナーです。さて今日は富士食品、錦の富士食品という、なんだろう、煮物など美味しい煮物とか、まあ、これからおせちの季節になってくるんですけど、うん、そういうなんだろう、京都のおせちとかを売ってるお店ですね、
うん、に
行ってまいりました。で目の前にはそこのおすすめの、
あ、
はい、棒だらです。はい、では皆さんで試食ですとかね、
いただきますか。
はい、いただきます。
この棒だらっていうのはどういうもんなんですか。
そうですね、多分って失礼ですね、うん、あの煮てちょっと甘辛く炊いたお魚なんですけどね、あの
タラね、
京都芋棒ってご存知の方多いと思うんですけど、うん、この、ま、京都って多分海からちょっと離れて、市内は離れてて遠いのもあったりとかして、どうやってこうお魚をいただくかって考えて食べるみたいなあったと思うんですけど、ここの富士食品のおかみさんすっごくいい人で、でこの青山純子さんって言うんですけどね、うん、彼女、あのおかみさんは本当はあのラジオとかテレビとかそういうメディアであの宣伝したくないんです、うん、で私のところはそういうとお話来ても絶対あのもう結構ですって言って断ってるんです。なので雑誌で、お客さんの中でちょっと雑誌 あのお願いしますって言われて一件だけあるんですけど、うん、他をお断りしてるんですっていう、
特別に
そうなんです、お願いします。そしたら、うん、その京都錦のその錦でお買い物したいっていう全国各地のお客様から、うん、その棒だらだけ買うのもあれだし、でそこでおせちのいろいろここにもあるんですけど、煮物とか、うん、ニシンとかそういう子持ちイカとかいろいろあって、そういうものと錦の横 あのお野菜のお店屋さんとか、うん、お豆腐屋さんとかお揚げ屋さんとか、うん、そういうところのものもついでに買って一緒に送ってあげるっていうサービスもしています。はい、う
ん、
なのでその地域の方、ちょっと遠出の方とかだったら、うん、荷物多くなるし、もう一緒に送ってしまいますよっていう、うん、そういうちょっとしたサービス、ちょっとした心遣いをしてて、うん、でもうこの錦っていうのを 一種のデパートみたいな気持ちでお買い物してもらいたいとか言って、うん、なんかそういう親切なサービス、うんうん、いいなと思って。
美味しいですねやっぱりね、これね、
うん、柔らかくて
美味しい、うん、ちょっと甘いけどね、うん、美味しいですね、う
ん、これは前回のキンキのおかみさんが好きですって言われたので行ってきます、う
ん、なかなかいい店を発見してきて、
はい、また次回も探してみます。
はい、お願いします。
さて次のコーナーですけれども、ニュースに一言つぶやく、う
ん、つぶやく、なんかつぶやきありますか、うん、なんかね、いろいろこと今回もね、先週あたりからまたいろいろごとごとごとごとありますよね、
はい、
週替わりで大ニュースがね、
うん、
なんかありますかつぶやき、
山本さん
私ですか、うん、私はもう就活に染まっているので内定率めっちゃ悪いみたいなニュースを見て、うん、なんか企業が私なんかすごいサポートをしますみたいなのをニュースで言っていて、じゃあ入れてっていうそういうしょうもないつぶやきを
どうやったら入れてくれるのかな、
そう、じゃあどう入れてくれるのかなって思ったり
上目遣いでちょっと写メ送ってみたら、
そうだ写メ送ってちょっと外付きのつぶやきっていうことで、
そうですね、はい、私はもうちょっとまあ硬くなっちゃうかもしれないんですけど、うん、ある番組を見てた時に一般 の, あの通行人のお客さ ん, お客さん通行人の方にこの事件、ああ この出来事についてどう思いますか、
外録ね、
外録ですね、をインタビューした時に
やってますね、
はい、それって結構いろんな声が出るじゃないですか、うん、だけどそこで取り上げられてたのは一人の奥様、うん、おばちゃんの声だけしかなかったんです、うん、これってその彼女の単なるその一個人の意見を言ってて、私も言うしいろんな人も言うし、家族5人いたら5人とも違う意見を持ってる、それと同じように日本全国みんな意見があって、なのにこの事件についてこの人のコメントしかテレビ全国ネットで言わないっていうのはいかがなものかっていうつぶやきです。いかがなものか、
構成を書きますねそれはね、一つの意見しか、それだから多分テレビ局の人がこういう意見を求めてて、それはやるんでしょうね、他は全部切っちゃって、
うん、ね、それってね、
情報操作って言うんです
よそうですね、まあ、視聴者も、まあ、そういうもんやと思って
見てる、
見てないとダメですよ ね、
うん、ダメですね、
それしかないと思って見てたんです、ね、はい、
だからいろんな意見があるっていう前提でマスコミを見ないとダメだなと思うんですけど、
大学生になればそういうことは分かって見てるんですか、大体みんな、
まあそうですね、
うん、
まあ、まあそういう件もある、まあ、時間の問題
と思うだ、思うだけで、
はい、
ニュースに関心を持ってます皆さん、
まあ、まあ基本的に大学生は持っていないですね、
まあ、あまりテレビを見ない、持ってる
子はいます、はい、テレビがない子も 家にない子もいるんで、そうでもないですけど、やっぱりこの時期になると時代をつかんでおかなきゃいけないというので、日経新聞を取って読んでます。
読んでわかるものなんで、
いや全然わからないです全然わからないので、だからどちらかというとテレビのニュースで見た方がまだ話し言葉で、ね、映像があるのでわかりやすいっていうのはあって、テレビで見るようにはしていますけどね、
付け焼き場でね、その辺のニュースをシャッと撮ってもバレちゃいそうなね、
そう、
就職活動してたら、
はい、
まあでも就活するんだったらやっぱ新聞をねしっかり読んでいた方がいいと思いますけどね、
それはやっぱり新聞ですか、ネットニュースじゃダメですか、うん、僕はやっぱり
ネットニュースだとランダムすぎて、うん、やっぱ編集されてないでしょ、ネットっていうのはバーッと何でもあるから、
うん、
エビソーのねなんかとね、その北朝鮮砲撃が並んでたりすると、
うん、
バリューがちょっとねどういうふうに判定していいか、うん、で新聞だって一応編集されてるから、まあ、テレビはヘッドラインあるしね、うん、
でも最近それ iPhone がすごい学生の間に流行ってるんですけど、うん、そのiPhone のアプリの産経新聞
ありますね、私も持ってます、
そう、それをもうそれで読んでるんです、
ああ、それだ
から 画面の中であのでかい新聞が読めるっていうすごいアプリなんですけ ど、
う
ん、
なるほど、
ただで
ただで
ダウンロードして、
ね、もう電車の中でも授業中でも読める、
そう、それで、はい、授業中に
でもただほど怖いものはないっていうぐらい、ね、やっぱりねただのものにやっぱりちゃんとお金払った情報の方がね、うん、しっかりした情報が入ってくるっていう、それはあるんですよ、ね、
じゃあラジオってどうなんでしょう、うん、ただでこう電波が入って、
だからテレビラジオただで聞いてるものっていうのはやっぱりそれはただなんだぞって思わないといけないかもね、
ただなんだぞ、
うん、でやっぱり NHK はやっぱりお金取ってるから、それはしっかりやってるはずなんですよ、うん、本当はね、
うん、確かにお金を払ってない情報ってあまり信頼がないっていうのはありますよね、
基本的にはやっぱりそうですよね、だからそこをしっかり考えないといけないなと思うんだけど、うん、でね、僕今週ね、うん、 九千ラインって言うでしょ。九千ライン、
はい、
みんな知ってました。九千ラインって、
あの
北朝鮮
の、あのライン
38度線、
う
ん、あれ九千ラインって言うんですよ。
あ、そうなんだ。
九千ラインって何かっていうと、どっちかがねもうやめたってばね、もう一回始まるっていう、
うん、
平和条約と何にもないわけです、うん、ものすごく危険なとこでね。で僕あそこ行ったことあるんです。あの北朝鮮に行って、例えば北の北側からね反問点見たことあって、でやっぱり今と同じように軍事演習やってた、あのアメリカと米韓合同のね。だからもうあの非武装地帯がちょっとあるんだけど、そこら辺まで連れてってもらってね、その38度線のとこ行ったらボンボンボンボン落として、何やってんだって演習やってますって。だからこれはね、いつこう戦争始まっても不思議じゃないラインなんだなっていうのを実感しましたけどね。でも知らないでしょ。
知らないですね。
だからね、ものすごく危険なものが半世紀も以上もねほったらかしになってて、それが今また火を吹いてるんですよ、
うん、
だからこれはねかなり僕は危険なことになってくるんじゃないかな、ならなきゃいいかなと今思ってますけどね、うん、この日本に国連軍の基地があるっての知らないでしょ。
知らないですね。
国連軍と北朝鮮と戦争やって、で国連軍っていうのはその昔の戦勝国ね、その、 あの国のイギリス、フランス、アメリカ、うん、その基地があるんですよ、
はい、
日本に、日本の米軍基地はね、
うん、
ともし何かあれば日本の基地からどんどん空爆飛行機が飛んでいくという、そういう現実ね、今までずっと隠れてたけど、今はねこの問題でね明らかになってきた。ちょっとなんかやっぱ平和ボケだったんだなっていう、それは今その休戦ラインっていう問題でね明らかになったっていう感じなんですよ。
そのニュースは新聞からですか。
だから新聞なんかもちょっと言うけど、あんまりそれ伝えてないんですよ。
ですよね、あんまり
知らない、
うん、そういう
ドンパチドンパチの話はいっぱいやってるけどね、うん、そこら辺の肝心なことをね、うん、国連軍の基地があるっていうのも知らないし、
うん、
つまり日本はねいつでも巻き込まれるようになってるっていう話、うん、これはねだからすごく怖いんですよ本当はね、うん、
でもそれを大きな声で新聞もマスコミ、
うん、まあ、あんまり言うと煽るといけないからね、日本人がまあなんかねまた、うん、そのなんていうかな、その北朝鮮ね反北朝鮮でねなっちゃうといけないからっていう感じでね、うん、あんまり言わないのか、あるいはメディアの人自身があんまり知らないかも。休戦ラインなんか見たことない人結構多いと思うし、
うん、
まあそれもねだから大きいニュースも、まあ、さっきのそういう外録もねやっぱり大きいマスコミがなかなかちゃんと伝えてないところがねやっぱりいっぱいあって、
うん、ニュースの枠が60分とか75分とかあったとして、いろんなニュースが毎日もう毎秒ごとにあるようなところで、うん、どうやってまとめていくんだろうってなると薄くなっちゃうのかなぁなんて、
うん、そうですね、
そう
ですね、こういう番組で柴山先生にこう一言つぶやいてもらうと、
まあ、ちょっと長くつぶいちゃったけどちょっと最後が重くなっちゃったけどね、就活の厳しさから始まって休戦ラインまで行っちゃったけど、
平和ボケ話が深いですね。
就活も休戦ないんですよ。
休戦ないやろ。
これから頑張らないとダメです、ね、
はい、
はい、皆さんだんだん寒くなってくるのでお体に気をつけてって感じですね。
風邪をひかないように、
風邪をひかないように就活頑張ってくださいよ、皆さん。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ今日はこの辺で失礼します。
さよなら。
さよなら。